耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。暑い夏がやってきました。お元気ですか？いつも聞いてくださってありがとうございます。こんな中でも私たちのために日夜尽力を尽くしてくださっている医療関係者の皆様、施設で働いている方々、本当にありがとうございます。さて皆さん、 B 型事業所で働いている障害者の方々の工賃が1万円前後だということを知っていますか？私はこの番組をするまで知りませんでした。どうやって暮らすんと思いました。国から手厚い支援があるのかなと思いました。でも国からは6万円ほどの年金のようなものがあるだけです。今日はこのことについて考えてみたいと思います。そこで今日お招きしたのは、岡山県倉敷市児島にある就労継続支援 B 型事業所 NPO 法人パッションの代表、福田睦美さんです。福田さん、どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。早速お伺いいたします。福田さん、障害者の方が B 型事業所で働いていられる工賃が 1ヶ月1万円ってどんな仕事されているんですか？
そうですね、受け負いの仕事が結構多いのではないかなと感じています。いろいろあるので、自主生産品作っているところもあるんですけど、
はい、
やっぱり受け負いの内職の仕事が多いのかなとは感じています。
はあ、そうですか。で、その内職を一生懸命されて1月1万円しかならんのですか？
そうですね、施設にもよるとは思うんですけど、
はい、
工賃がとても安くて、
はい、
直接内職を受け入れて元受けだといいんですけど、
はい、
元受けさんから内職をまたもらってたりするとさらに工賃が下がってくるんですね。
はい、
で、作業工賃が、はい、1個やって50銭とか、
はい、
1個やって10銭とか 0.1 円とかっていうような単価、今の貨幣では支払えない、1個やっても支払ってもらうようなもらえないような、
はい、
単価なんですね。
はい、
なのでそう、10個やってやっと1円みたいな感じなので、
はい、
それの積み重ねを、なので数をたくさんやったのをみんなで分けるとなると、やっぱり1人1万円前後でも、まあ、多いところでは1万円前後なのか、もっと安いところもあるので、
はあ、そうなんです。どうやって暮らすんですかね。
そうですね、なかなかこう独立するとか、一人で生活ってなるとなかなか難しいですよね。
ねえ、そういう内職のお仕事って、同じようなお仕事を 健常者の方もされるんで、もう施設の方以外には出さないって、その仕事はよそに出さないっていう決まりがあるんですか？
いや、そんなことはないと思いますね。僕らも健常者の方もやられているような仕事を僕らも仕事として受け負ってやることもあるので、
はい、で、
はい、なんて、うん、やってることは同じだと思います。
で、もらうお金が違うんですか？
もらうお金が、僕らはその元請けにはなかなかなれなくて、元請けさんからさらにこう安く、
はい、
内職をもらってくるのもありますし、
はい、
やっぱりお仕事がなかなかないので、
はい、
お仕事がどうしても欲しいとなると、うん、安い工賃、安いお金でも受けてきたりするケースがあるので、
はい、
なかなかこう、いいお金っていうのはもらえないですね。
でも健常者の人はそれよりは高いんですか？
はい、そうですね、健常者さんとかは元請けで働いてたりとかすることが多いので、
はい、
1個の単価は一緒でも、お仕事をもらう場所が違うので、お金が安くなったりとかはしますね、障害者のところの手元に来ると。
へえ、それは改善することができることなんですか？
改善はできるとは思いますね。その自分たちが元請けになるっていう、うん、その業者さんから直接お仕事をもらうようになればいいですし、
うん、
例えばこの安い工賃を提示されたとしても、
うん、
しっかりとこのお金ではできないってことを施設側からも訴えていく、
はい、
今まではお仕事もらえるから安くてもありがとうございますって受けてたところが多いんじゃないかなと感じます、はい、でもそれを、はい、安くてもいいわ、 お仕事がもらえればいいわではなくて、
うん、
これ1個したらこれぐらいは欲しいっていうところもしっかりと、
うん、
施設側も言っていく必要はあるのかなと。
で、そういう動きはあるんですか？そういうなんていうか、一人の事業所さんだけが言っても、まあまああんた頑張られみたいになるかもと思うんだけど
そうですね、うん、僕が知ってるところでは、
うん、
施設が何個か集まって、
はい、
で何施設かで、はい、お仕事を受けると、
うん、
よくあるのが、数が例えば1万個ありますと、
はい、
1万個のお仕事をこれぐらいのお金でやってほしいって言われると、う
ん、はい、
施設の規模とかによっては1万個も受けれない、うん、1つの施設では1万個もさばけないと、なのでお金が良くても受けれないっていうケースもあるんですね、
はい、
なので、
うん、
2つ3つ5つ4つあ4つ5つの施設が団体となって、はい、みんなで1つの仕事を受け負って、
はい、
じゃあ2000個ずつやろうね、
うん、
だと5つの施設で1万個できるので、
うん、
それなりにいいお金でまとまったお仕事をいただけるっていうような取り組みをされているところもありますね。
あ、そうなんですか。そういうふうにすると、はい、健常者さんがしてるようなぐらいなお金をいただけるようになるんですよね。
そうですね、その、うん、はい、その健常者さんと同じような感じで自分たちが元請けとかになれるので、うん、1万個を全部引き受けるってことができるので、
うん、
単価も上がったりしますし、
はいはい、
今会社の方によっては、
うん、
障害者に出すっていうことで社会貢献にもつながるし、
はい、
障害者の方が一個一個やるのに時間がかかるので、
うん、はい、
もっとたくさんお金を出してあげてもいいんじゃないかって言われてるような会社さんもあるので、
はあ、うわーすごいな。じゃあなんていうんか、ちょっと私の言葉で言うとおかしいけど、一生懸命したその努力のお金かな、
はい、
ね、
そうですね、
ね、
なんかそういうよく頑張ってる部分っていうのもおかしいんですけど、じゃあ健常者さん頑張ってないのかって言ったら、はい、そうじゃないんですけど、うん、
はい、
やっぱり同じ時間でもできる量が違うのは分かった上でお仕事を出しているので、
うん、
全然例えばじゃあ健常者さんに1円のお仕事を出すんであれば、
うん、
同じ商品を2円ぐらいかけて出してもいいんじゃないかと言ってくれるような業者さんもあって、
はい、
より高い工賃を払ってあげるっていうことが、
うん、
会社を大きくなっていく上ではそういうことも必要なんじゃないかって言ってくれる会社もありますね、
う
ん、
ああそうですか。だって、はい、それって本当に社会貢献になるじゃないですか。よく、はい、寄付をされるってことありますけど、寄付だと、はい、まあそれで終わり、
はい、
寄付いただいてありがとうって終わりになるけど、はい、お仕事ならやりがいもあるし、はい、はい、ずっとつながっていくし、寄付って本当にもらったら何の労力もなくいただいたものですよね。
はいはいはい、
ね、でもお仕事をいただくのと、はい、言うと全然違うんじゃないかと思うんです。それで、はい、お仕事の単価にプラス寄付が、寄付っていう、それどういうふうに言ったらいいかな、そういうのが乗っかってるっていう形だと思えばええ、
あ、まあ、
違う、
そういう捉え方もありかなと思いますね、
うん、
今まゆさんに言われて、ああそういうのもありだなとは思ったんですけど、
ねえ、うん、
はい、
なんぼ言ってボーンと、もらうよりはお仕事プラスになったらなんか素敵じゃなって私勝手に思ったんですが、どうでしょうか。
あ、そうですね、うん、そうですね、それすごくいい捉え方だなと思います、うん、
そしたら健常、
うん、なのでそういう思いもあって、例えば1円のところを2円、うん、1個に突き出してあげる、
うん、
倍というよりは1円でも多く、うん、その工賃をたくさん払ってあげたいって思ってくれてるところも、うん、一つの会社ではないんですね、
うん、
ある知り合いの社長さんとかに聞くと、
はい、
こういうのを仲間を増やしていって、
はい、
でやっていく必要があると思うって言ってくれてるし、
はい、
そういう仲間もいるんだっていう話も聞くので、
はい、
で現実にお仕事を出してくれたりとか、
はい、
っていうのもありますので、
あーすごいな、
はい、
そうですね、それって新しい動きなんですか。
でも今までは健常者の人がやるよりも手も遅いし数もこなせないからって工賃をちょっと下げられてたりとかもしたので、
うんうんうん、
であと福祉施設だと安く受けてくれるっていうのも、まあ、そういう考え方もある中で、
うん、
普通だと利益が出るので、
うん、
安く少し1円少しでも安く、うん、内職は出したいっていうのが普通の会社だと思うんですね、
うん、そうですそうです。
でもそこを、いやそうじゃなくてっていう、障害者の方たちの頑張りもあるし、で、あまりにも適正な工賃の額じゃないと思うっていうのを企業の方から言っていただいたので。
そうですよね、 0.01 って見たことありません、そんなお金。
そうですね、 0.15 円とかね、
はい、
もうそういう今ではない貨幣の単価なの、
ね、
例えば、ね、最低でもやっぱ1個やったら1円、
うん、
という額具合は欲しいかなと思いますね。
うん、あ、でもそういうのが広がっていったらいいですよね、は
い
はい、で 制度としてはないんですか、はい、そんな。だって普通の人には最低賃金保証とかなんかあるじゃないですか、
はい、そうですよ ね、
ね、
で賃金の保証っていう部分とかはこう作業所とか B 型になってくるとちょっとその範囲内に、うん、範囲外になっちゃうんで、そういった必ずこれだけっていうのはないですけど、
うん、
ただやっぱり法律の中で言えば、うん、障害者を、うん、ある一定の人数社員がいる会社は、
うん、
その人数に合わせたパーセンテージで障害者を雇いなさいよという、
うん、
ような法律はありますけど、う
ん、はい、
それも実際に取り組まれているところは少なくて、
はい、
まあ、罰金を払って終わりだったりとかっていうような話を聞きます、はい、
じゃあ一個も広がっていかないですよね。
そうですね、まあ、障害者にどう関わってどう接してあげていいのかわからないっていうことをよく言われます、うん、企業さん。
それはなんか工夫があるんじゃないですか、それなら。
そうですね、
ね、
まあ、僕たちが積極的に企業と障害者との間に入ったりとか、僕らでもそういう B 型施設とかでも、
はい、
施設外就労って言って施設よりも外に出てお仕事しよう っていうのもあるんです、
はい、
でそういうのに取り組まれているところもあるので、
はい、
僕たちがその企業さんとの間に入ってこういうふうに伝えていただけたらとか、
うん、
僕たちが代わりに伝えて働けるようになるようなところまでは サポートするっていう方法もあるんですけど、
はい、
なかなかそれも進んでるかって言われると、
うん、
年々は増えてはいってるとは思うんですけど、皆さん頑張られてるんで、
うんうんうんうん、
だけどそれがじゃあみるみるうちにすごく上がってるか、うん、そのパーセンテージが上がってるかというとそこまでではないみたいなので、うんうん、でもまあ僕たちができるところといえば、その、うん、ね、お仕事を受けてそれをとにかくこう丁寧にすると、はい、そこに対してしっかりとこう商品、僕たちがする商品、
うん、
について価値をつけてもらうっていうことを、うん、企業様に訴えかけていくっていうことはできるので、
うん、
まあ、今はそこでどうなのかなと、企業さんも結構今理解をしてくれてるところも多いので、うん、僕の周りでは多くなってきてるんで、
うんうん、
はい、
あ、そうか、そうやって世の中が変わったらええな。
そうです ね、
うん、うん、まあそれで、
はい、
お話がちょっと変わりますが、関係のないことじゃないんですけど、はい、はい、パッションさんは私が知ってる2年前からもずいぶん斬新な取り組みをされてますでしょ、コーチについて。でも またコロナの前になんかすごいことを考えて実行せんとされておられましたよね。そのお話をしてください。
はい、多分斬新ではないんですけど、
あ、そうなん、
やっぱり今のお話でいくと、
はい、
内職のお仕事を請け負ってやるっていう、うん、お話だったんですけど、
うんうん、
うちの施設では、
う
ん、コーヒー豆の焙煎をして販売というところ で、
ね、
はい、自主生産品を作ってるんですね、
うんうんうん、
そうです。そうなると今度は僕たちは販路っていうのが必要になってくるので、
うんうん、
でどこかに買ってくれるところ、売らしてくれるところっていうのを探していく中で、
うん、
去年 のそれこそコロナの前
は、
はい、何個かの施設と一緒になってマルシェを、
はい、
毎月開催できるように向けて準備したんですね、
はいはい、
でマルシェとかに出店すると直接お客様と触れ合える、
うん、
で業者とか一般の企業の方とかも買いに来てくれた時に、
うん、
商談もできるっていうところで、うんうん、やっぱり対面販売ができる機会っていうのはありがたいので、
うん、
みんなでマルシェをしようっていうのを準備してて、
はい、
まずは2ヶ月に1回マルシェをしましょう、でそれが軌道に乗ってくれば1ヶ月に1回しましょうっていうような取り組みをしようとしてたところを、
うん、
まあ、コロナによってちょっとなかなか出店機会が得られなくなりまして、
うん、
今ちょっとストップしてる状態ではあるんですけど、
うん、
はい、なので僕らは今度逆に、自主生産品となると販路開拓っていうのが問題になってきますかね。
ねえ、はい、そういうのをもう今も日夜取り組んどられるんですか？
そうですね、少しでも、うん、みんなに知ってもらえるように、
うん、
いろんな人に協力してもらって出店させてもらったりとか、
うんうん、
っていうのは今ちょっとコロナがあるのでなかなかね、利用してる障害者の方を連れてっていうのはなかなか難しいんですけど、
うんうん、
今の職員と一緒に踏ん張って、はい、でこのコロナがなくなってこう一緒に出店できるようになるとよりいいねっていうところを目指して、
うんうんうん、
今も頑張っているので、はい、
ねえ、販路ってなんか広がりました？
そうですね、
販路はあの頃より
そうですね、販路もなかなかこう今人と会うことができないので、
はい、
困ってはいるんですけど、それでも人の紹介だったりとかで、うん、販路も広がっていって、今岡山で喫茶店をしようかなっていうところが、はい、うちのコーヒーを全部使ってくれようとしてたりとか、
はい、
あとはちょっと県外にはなるんですけど、
はい、
いろいろこうお話をリモートとかでしていく中で、
うんうん、
うちのコーヒーをラーメン屋さんなんですけど、
はい、
食後にうちのコーヒーを出したいとか提供したいと、はい、そういうところでちょっと応援したいって言ってもらえたりとかで、
うん、
販路も少しずつ人のご縁で、
うん、
つながっているかなと思います。広がってきてるかなと。
そうなんじゃ、
はい、
うん、大変な仕事じゃけど、まあ、一番立ち上げるときはもう大変だったかもしれんからけど、それからも大変じゃね、うん、
そうです ね、立ち上げるの苦労と続けていくのとかあるので、
ね、
はい、でもまあ、
うん、
ね、 周りの人の協力もあっていろんな方のご縁で、
うん、
続けさせてもらって頑張ってやっていけてるので、うん、でこうやってまたねまゆさんとかのご縁とかでもこういうラジオとかで発信もさせてもらえたりとかもするのであり、
うんですね。はい、
はい、
まあこうやって皆さんに私の役目はみんなにこういうこと知らないじゃないですか。私も全然知らんかったんです、はい、の関心を持ってなかった言ったら方がいいかな、
はい、まあ
ね、だから
なかなか、うん、こういうのを知る機会もないですしね、
ねえ、
触れることがなかなかないと思うんで、
で私は無関心、本当に無関心だったんです、申し訳ないですけどでもこういう番組を持つことになって関心を持ったら理不尽なことがいっぱいあってって思うんですが、私にできることってないかなって言ったら、今は一番できることはこうやって皆さんに知ってもらう、私のように一個も知らんかった人を知らす、
はい、
そういう人に知らす、はい、知ったら、はい、なんかの時には協力しようと思うので、
はい、
絶対思うので、はい、知ってもらうことだけでも私はまあできるかなと思ってます。
うん、はい、もうそれでも十分ありがたいことです、
ね、いやいや、まあありがたい言うほど栄養に発信できるのが今頑張ってねお勉強しております、はい、栄養に発信できるように、はい、
はい、
でですね、もう後半に入りますが、ちょっとジングルを入れましょうか。
はい、
夢の種放送局、
福田さん、
はい、
はい、これからはまあ今忙しくって目の前にあることをこなすのがあれでしょうけど、でも将来どういうふうになっていきそうですか？
そうですね、うん、今でも企業さんの理解も得れてきてる部分もあったりとか、
はい、
販路についても、
うん、
まあ、僕の周りでは使ってあげるよとか、
うん、
そういう機会を与えてくれるマルシェに、うん、じゃあ出店していいよとかって言ってくる方も多いんで、
うん、
この先は、まあ、僕らの、頑張りはもちろんなんですけども、ね、その出店者さんとかそのいろんな周りの方の理解もこういうラジオとかも通してっていうのもあるんですけど、
はい、
少しずつは理解も深まってくれてきてくれてるんじゃないかなって感じる部分があるので、
うん、あ、そうですか、
はい、なので僕らもしっかり発信をしていって、
うん、
発信をしていくのでその周りの方のご協力も得れたらなとは、そうしたらきっと今よりはよく少しずつでもよくはなっていくんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、はい、発信すること大事ですよね。それで、はい、その発信で、まあ、ついでに伺って申し訳ないんですけど、
はい、
パッションさんとつながろうと思ったらどうしたらいいですか？
うちとつながろうと思ったら、そうですね、はい、今うちもむつみコーヒーっていう、
はい、
夢を積み上げると書いて、うん、夢を積むコーヒーでむつみコーヒーっていうので、はい、インスタグラムもしてますし、はい、で、あとそうですね、ホームページとかもありますし、
はい、
あとはまあその電話をしてもらったりもいいですし、そういうところから DM を送ってもらってもいいですし、
はい、
直接連絡取れる方法はあるので、
はい、
はい、
ホームページを開いたら連絡先やら、はい、もう地図やら何でも載ってますよね。
あ、載ってます、もう電話番号とか載ってるんで、ね、もう直接電話してもらえれば、
ね、ですね、はい、そうやって、はい、私も飲みますけど美味しいコーヒーなんですよ、皆さん注文して飲んでみてください
ぜひお願いいたします。
ねえ、さらに、はい、もう終わりにの時間がむちゃくちゃしましたでも私思うんですけど、施設の方ばっかりが一生懸命頑張っ っても限界があるじゃないですか。なので、はい、もう本当あのみんながこのことを知って、みんなができることをちょっとずつねしていくっていう努力をしないと、はい、あの、
はい、
変われない。ほんのちっちゃいことでもいいからコツコツと変わっていく、
はい、
あの自分がですよ、自分が変わっていったら、はい、周りも変わっていくかなって思いました、
はい、
どうでしょうか皆さん、聞いてくださった皆さん、コーチのことがもう理不尽って思われましたか？もし思われたら自分から何かできんかなって考えてほしいんです。私も考えます。なので皆さんもあのこう心に思っといてくれただけで、何かの時にふっとそれこそ天から降ってきていいことが思いついたり、あんなことをお手伝いしてみようかって思ったりとかね、知ってたら、知ってて心にこう留めとったら、そういうことが思い浮かびますよね、
はい、
ですので今日のラジオを聞いて皆さん心に留めてくださいね。
はい、ぜひお願いします、
ね、それが一番、はい、あの私は今言いたいことってそれかな。あの福田さんのお話を聞いて、何にも知らなかったコーチンのことにむっちゃショックを受けたんですけど、なんかあの福田さんに出ていただいていろいろ聞いて、なんか胸の使いがちょっとですけど降りて、あのちょっとですけど、なんかできることはないかなって思いました、
うん、はい、ありがとうございます。
はいはい、もうほんまになくなっちゃったけど、時間がもう何か言っときてえなってことありませんか？叫びたい。
そう、叫びたい、
はい、
何かこうご提案があったりとか、
はい、
こういうのはどうみたいなのがあったら、本当にご連絡をどんなことでもいいんでいただければ、
うん、
あの一緒に考えさせてもらったりとかできると思うんで、
はい、
であとまああのむつみコーヒーっていうブランドで、うん、あのコーヒーの販売とかお菓子の販売もしてるので、
はい、
買っていただけたらなっていうのとか、マルシェとかなんか出店があればお声かけいただけたら助かります、
う
ん、
そう、もうすぐね、あのむつみコーヒーの、あの福田さんはすぐわかるんですよね。ふっくらしてますので、超ふっくらしてますのであーってわかりますので、どこにおられてもわかるので、声かけて、もう優しく何でも聞いてくださって、私のもう本当に大好きな方ですね。
また
お酒飲みましょう一緒に。
そうですね、
でこんなところで言っていいのかな、ま、ですが、そういう皆さん聞いてくださって、もう本当に私の思うように、思ったように心に留めてください。いつかきっとそれがきっと役に立つので、心に留めてくださいね。ありがとうございました。今日も聞いてくださって、福田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いいお話を、またお会いしましょう。
はい、ぜひお願いします。
はい
、
はい、ありがとうございました。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。では良い日曜日を。